私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書の箇所十人の乙女の例えは一見わかりやすい教えに見えます。イエス様はまず天の国、すなわち神の国、またいは神という言葉を恐れ多く使うのを避けてよく天の国と申し上げますが、神の国、それは灯火を持って花婿を出迎えに行く十人の乙女に例えられると言います。神の国が乙女に例えられるというのは奇妙ですが、これは神の国とはどういう国か、その性格とか原則とは何か、そういうことは十人の乙女に起きる出来事によく示されているという意味です。つまりこれから話す乙女たちに起きた出来事をよく聞きなさい、そうすれば神の国がどんな国かが明らかになろうという意味です。結婚式の祝宴はイエス様の時代にも大掛かりでした。皆様もご記憶にあるかもしれませんが、ヨハネ福音書の2章に有名なカナの婚礼の話があります。イエス様が水をブドウ酒に変える奇跡を行ったところです。祝宴の会場にはユダヤ人が清めに使う水を入れた水がめが6つあり、それぞれ2から3メトレテス入りと書いてありますが、現代の量に直すと1つについて80リットルから120リットル入っているということです。それが6つあったということであります。すでに出されていたブドウ酒が底をついてしまったときに、イエス様は追加用にこの6つの水がめの水全部、だいたい480リットルから720リットルをブドウ酒に変えて祝宴が続けられるようにしました。一人何リットル飲むか分かりませんが、もし底をついた分と追加の分を合わせて、まあ1000リットルぐらいとして一人10リットル飲んだら100人、5リットルだったら200人、まあ、いずれにしても相当大きな祝宴であったことは想像つきます。本日の福音書の箇所でも結婚式の祝宴の盛大さが伺われます。当時の習わしとして婚約中の花婿が花嫁の家に結婚を正式に申し込みに行きます。先方の両親と話し合って OK が出ると、新郎新婦は行列を伴って新郎の家に向かいます。そこで盛大に祝宴が催されます。その婚礼の行列に乙女たちが灯火を持って付き従う役割を担います。こうした乙女たちの付き従いは婚礼の行列に清廉さや華やかさを増し加えたことでしょう。さて、こういう大勢の人たちが参加する盛大な婚礼の祝宴、大祝宴は、これは例えでは何を意味するかというと、イエス・キリストを救い主と信じる信仰を最後まで守った者たちが、この世の終わりの日に神の国に一堂に集められることを意味します。ヘブライ人への手紙12章27節から28節には、この世の終わりの日に全ての被造物はより動かされて取り除かれて、そしてより動かされない神の国だけが残ると述べられています。そのような神の国に集められるということは、 子羊の婚礼に招かれることであると、黙示録19章7節から9節に述べられています。同じ黙示録21章4節では、神の国の祝宴の席に着いた者は皆、神から涙をすべて拭ってもらい、死や悲しみや苦難や痛みから解き放たれた人たちであると述べられています。向かい風や試練の多いこの世の人生の歩みにおいて信仰を守って生き抜いた者にとって神の国の祝宴の席につける以上のねぎらい報いはないでしょう。先月の主日の日課でしたが、マタイ22章の初めに王様が王子のために婚宴を催す、そういう例えがありました。そこでは王様は神、王子は御子イエス・キリストを意味しました。本日の例えでも花婿はイエス様を意味します。以上から10人の乙女のうち灯火に予備の油を用意した5人の賢い乙女は復活の日に神の国に入ることができた者たち、油を用意しなかった愚かな5人の乙女は神の国に入ることができなかった者たちということになります。この例えを語ることでイエス様は、私たちも賢い乙女と同じようになって油を準備しておきなさい、そうすれば終わりの日、復活の日に神の国に入れると教えている、そのことがわかります。このように10人の乙女の例えが分かったと思うや否や、今度は疑問も次々と湧き上がってきます。まずイエス様の教えの主眼ですが、この例えの一番終わりの13節に、目を覚ましていなさい、なぜなら主がいつ再臨するか誰にもわからないからだと言っています。つまり眠ってはならない、目を覚ましていなければならないというのがイエス様の教えの主眼であります。ところが賢い乙女たちは愚かな乙女たちと一緒に眠ってしまったのだから、教えの主眼からするとこれは失敗例です。しかし眠ってしまったとはいえ、賢い乙女たちは予備の油のおかげで神の国に入れます。それではこの目を覚ましていなさいという命令は一体何の意味があるのでしょうか。それからある人たちが神の国に入れないという深刻な問題を論じるために、この婚礼の行列に付き従う乙女の失敗を引き合いに出すということは妥当かどうかという疑問も起きます。どういうことかと言いますと、例えということを抜きにして現実問題として考えて、乙女が油がなくなった、慌てて買いに行って遅れて祝宴会場に息をハーハーさせながら到着したとき、新郎がドアも開けないで、私はお前たちを知らないというのはとても非情な感じがします。現実だったら祝宴で忙しい新郎本人はわざわざ出てこないで、祝宴の世話役かなんかが出てきて乙女を叱責するというくらいに落ち着くのではないでしょうか。それが新郎自らがドア越しにお前たちなんか知らないというのは、ちょっとショックが強すぎるのではないでしょうか。しかしイエス様の主眼はまさにここにあったのです。現実離れ しすぎているゆえに強いショックを与える、何か失態があったために神の国に入れなくなるというのはこれくらい痛ましいことだと教えようとしたのであります。どんな失態があったかというと、予備の油を用意しなかったために灯火が消えてしまうということでした。 イエス様にとってこの予備の油と燃え続ける灯火という二つのことは神の国へ入れる大事なポイントでした。この二つのことがあるゆえに婚礼の行列の乙女を例えの題材に選んだのでした。それゆえ私たちはこの二つのこと、燃え続ける灯火と予備の油が何を意味するのかを考えなければなりません。こういうふうに本日の例えは実はなかなか難しい教えなのであります。しかしこうした疑問を一つ一つ解決することで正しい理解に到達することができます。本日の福音書の箇所も広い文脈の中に置いてみるとよくわかります。どの辺から見たらいいでしょうか。少し前戻りしますが、マタイ21章から見てみますと、最初にイエス様はエルサレムに入場して、神殿から商人を追い出して人々に教えます。それが元でユダヤ教社会の宗教指導者を相手に議論が始まって、それが21章、22章、23章と続きました。そして24章まで来て、イエス様は神殿から離れ、やがて神殿は破壊されてしまうということを予言します。で、エルサレム郊外のオリーブ山に移ったイエス様は、そこでこの世の終わりの日、自分が人の子として再臨する日には、何が起きるか、どんな前兆があるか、そういうことについて弟子たちに教えます。世界の諸国民に多くの災難が降りかかること、偽預言者や偽メシアが多く現れて人々を惑わすことなどが語られます。それらの災難の後に、先ほど言及しましたヘブライ人への手紙12章27節から28節にあるような、太陽や月をはじめとして天体に異変が生じて、その時に人の子が再臨すると述べられます。この同じ24章の32節から、人の子はいつ再臨するかという問題に焦点が移ります。答えは一つです。36節、その時がいつかは天使にも御子にもわからない、天の父のみにしかわからないという答えであります。そういうことですから、ましては私たち人間には全くわかりようがありません。人の子はいつか再臨する、しかしその日がいつかは天の父以外には誰にもわからない。そういうわけでイエス様は24章の42節で弟子たちに、それから弟子たちに続くキリスト信仰者の世代世代の人たちに、目を覚ましていなさいと命じられます。目を覚ましていなさい、つまり本日の十人の乙女の例えの終わりにある同じ命令がすでにここに出てきて、これから後に続く教えの伏線になります。イエス様はこの目を覚ますことがどれだけ重要かを教えるために、一つ小さな例えを話されます。43節にある、もし家の主人が夜の何時に泥棒が押し入ると分かっているならば、主人は夜起きて泥棒に入られないようにするであろうにと言います。これは一見当たり前のようですが、実は不可能なことです。ここでイエス様が言おうとしていることはこうです。しかし現実には泥棒が夜の何時に押し入るのかはわからないから、普通は主人は夜通し起きることはしないということです。泥棒が夜何時にやってくるか誰にもわからない。 泥棒もプロですから何時にやってくるか分かるようには悟らせません。それで家の主人としてはずっと目を覚ましているっていうことは不可能なのであります。目を覚ましていなさいと命じられてもそれが不可能であるっていうことは本日の10人の乙女の例えでも全く同じでした。新郎がいつ新婦の家から出てくるかわからない。それで待っているうちに賢い乙女も愚かな乙女も共に居眠りしてしまうのであります。それでは目を覚ましていなさいということは命令は一体どういうことなのか引き続き見ていきましょう。今申し上げました泥棒の例えのところでこの不可能な不眠命令、徹夜命令の後でイエス様は次のように命じられます。24章の44節です。あなた方も用意しておきなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。不眠徹夜は無理でも用意はしていなければならない。この用意ということは実は十人の乙女の例えの中で再浮上してきます。25章10節に次のように言われています。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り戸が閉められた。この用意ということが繰り返されます。つまり不眠徹夜を命じられてそれはできなかったけれどもそれでも用意ができているということが本質的なことである。それが明らかになります。そうなってくると目を覚ましていなさいというのは文字通り身体的に睡眠を取るな徹夜しろという意味ではなくて別の意味霊的な意味に理解する必要があります。それだから賢い乙女たちが居眠りしても問題はなかったのであります。彼女たちは用意ができていたのであります。この目を覚ますの霊的な意味を明らかにできるために用意ができているの意味が重要になってきます。後ほど見てまいりましょう。泥棒の例えの次にイエス様は忠実なしもべと悪いしもべの例えを話します。24章の45節から50節。忠実なしもべは主人の命じられた通りに職務を遂行し続けて突然主人が帰ってきても忠実な職務遂行の場面を見られただけで何も問題なく主人の信頼を得て出世もします。ところが悪いしもべは主人の帰りは遅いだろうと鷹をくくりろくでもないことを始める。そして突然帰ってきた主人に醜態を見られ重い罰を受ける。ここで興味深いことはこの例えでは主人の帰宅は遅くなるだろうと鷹をくくっていたら早く来てしまったということであります。これは本日の十人の乙女の例えと逆です。乙女の場合は新郎はもうすぐ来るだろうから油の用意はいらないだろうと鷹をくくっていたら長引いてしまって居眠りして油が足りなくなってしまいました。いずれにしてもこの二つの例えは主の再臨が早いだろうと予測しても遅いだろうと予測しても必ず外れるくらい再臨は全く思いがけないものであるということを私たちに教えています。それでは十人の乙女の例えの諸疑問を解決していきましょう。まず目を覚ますの霊的な意味について、先ほど用意ができているということの意味が鍵になると申し上げました。例えの中で用意ができているというのは予備の油を用意して灯火の火が絶えてしまわないように燃え続けるようにしたということであります。ここで 神の国の祝宴から排除されてしまった5人の愚かな乙女というのは、決してイエス様を主と信じないものではなかった、そのことに注意する必要があります。彼らも賢い5人の乙女同様に同じ祝宴に招かれていたのであり、婚礼の行列に灯火を持って付き従う同じ任務を受けていました。つまり10人とも神の国への招待を受けていました。10人ともイエス様を主と信じるキリスト教徒を指します。ところが神の国に入れたのは賢い5人だけで、愚かな5人はダメでした。マタイ22章14節のイエス様の言葉を借りれば、招待を受けたのに選ばれた者にはならなかったのであります。同じ出発点に立ちながら、どうして異なる結末を迎えることになってしまったのか、それが分かれば、予備の油を用意することや、灯火の火を絶やさずに燃え続けさせることの意味が分かります。それに合わせて、目を覚ますの霊的な意味も明らかになります。以前に、私は本日吉教会の礼拝説教でも教えたところでありますが、人は洗礼を受けるとイエス様の持つ神の義を純白な衣のように頭から着させられます。イエス様を頭から着させられる、ガラテヤ3章27節にあります。もちろん私たちはまだ肉を持って生きているので、私たちの内側にはまだ神への不従順と罪が宿っています。しかし私たちが本来受けるべき裁きをイエス様がゴルガタの丘で全部背負ってくださった、それゆえ私たちがそのイエス様を救い主であると信じる信仰を持つ限り、神様は私たちが頭から着ているイエス様の純白な義の方に目を留めてくださるのである。このように私たちは神によって神の義を与えられたものとして、この世の命を超えた永遠の命、復活の命に至る道を歩み始めることになった。文字通りこの世の命を超える新しい命をもって生きることになったのであります。この新しい命は私たち人間が編み出したものではなく、全く神の技として私たちに与えられたのでした。ご自分の一人子を用いて、私たちをこれほどまでに新しいものに変えてくださった神を賛美し感謝しようとする心が私たちのうちに育ち始めます。そうした賛美と感謝が出発点となって、私たちは神の意思をもっと知るようにしよう、そしてそれに従うようにしようと思考を進むのであります。しかしながら洗礼はハッピーエンドではありません。私たちのうちに新しい命が始まり、永遠の命、復活の命に至る道を歩み始める、そういう始まりの時なのであります。洗礼はまた内的な戦い、信仰の戦いの始まりの時でもあります。私たちは聖書の御言葉を通して神様の意思を知ろうとすればするほど、自分はそれから遠い存在であること、不従順と罪に満ちた存在であることに気づかされます。神を全身全霊で愛することが神の意思なのに、私はそうしていないではないか、また隣人を自分を愛するがごとく愛せよというのが神の意思なのに、私はそうしていないではないか、神はそのような真実の私を罰するであろうか、いな、あなたが自分の不従順と罪に気づいても、それでもイエス様があなたの不従順と罪の裁きを代わりに引き受けて十字架の上で死なれたのだと信じるならば、神様はイエス様の身代わりの犠牲に免じてあなたを許すのである あなたはご自分の独り子を抑え惜しまなかったくらいの神の愛に包まれているのであると。ここから神への感謝と賛美が新たに生まれ、神の意志に従って生きよう、神を全身全霊をもって愛そう、隣人を自分を愛するがごとく愛そうという心がまた強まっていくのであります。ルターはキリスト教徒のこの世における人生の歩みとは、洗礼によって植え付けられた霊なる新しい人を日々育て、前々からあった自分の内にある肉なる古い人を日々死に引き渡す、そういうまさに洗礼を受けてからこの世の命を終えて肉が滅びるまで不断に続くプロセスであると述べています。まさにその通りであります。十人の乙女の例えに戻ります。五人の賢い乙女の灯火の火が燃え続けるというのは、まさにこうした新しい人を日々育て、古い人を日々死に引き渡す信仰の戦いのプロセス、それが不断に続くことを意味します。信仰の戦いが収束せずに不断に続くようにするものは何かというと、それは聖書にある神の御言葉に踏みとどまること、聖霊点にしっかり結びついていることであります。御言葉への踏みとどまり、聖霊点との結びつき、これが予備の油ということになります。これがある限り、信仰の戦いのプロセスは不断に続き、灯火の火が消えることはありません。目を覚ましていなさいの霊的な意味は、まさに信仰の戦いをしっかり戦いなさいということなのであります。そうすることが主の再臨に備えることなのであります。時として私たちは賢い乙女たちのように居眠りしてしまうこともあるでしょう。神を全身全霊で愛することをせず、隣人を自分を愛するがごとく愛せず、神の意志に背を向けてしまう時があるでしょう。それは罪と不従順をまだ内に宿しているので避けられません。しかし大事なことは、その度に神に許しを請い、主イエス様の十字架のもとに立ち返ることです。恵みと憐れみの神は、そんな私たちを自分の子供として迎え入れてください。私たちは御言葉に踏みとどまって聖霊点につながることを確認して、再び永遠の命、復活の命への道を歩み出します。こうして主の再臨の日まで霊的には目を覚ましているのです。翻って五人の愚かな乙女の場合はどうかというと、予備の油を用意しなかったというのは、これはもう洗礼を受けたら終わり、信仰の戦いに入っていかないのであります。そうなると洗礼の時に植え付けられた新しい人はもう育ちません。肉に結びついた古い人間がまた力を盛り返して支配を取り戻してしまいます。時間が経てば灯火の火も消えてしまいます。ここで五人の愚かな乙女たちは、火が消えるのは良くないことだと分かって必死に油を買いに行ったではないか、それでも時間通りでなかったという理由だけで神の国から排除されるのはちょっと情けがなさすぎるのではないか、そういう反論が出るかもしれません。しかしながら、その反論に対しては、神の日程表はもう絶対である、一度決まったら変更が効かないとしか答えられません。神は信仰の戦いを戦う時間を、時を人に与えたのに、人の方でその時をそのために使わなかったのでありますから。それに信仰の戦いに入らず、新しい人をいたずらに萎縮させて古い人に以前同様支配を許してしまうのは、洗礼の恵みを踏みにじるものであります。 神の日程表は絶対的なものであるというと、これは信仰の戦いを戦っている人にとっては重苦しいものかもしれません。なぜなら、この世に別れを告げるとき、復活の日において、自分はどれだけ神様の意志を満たせるものになっているのであろうか、新しい人はどれだけ成長したのだろうか、古い人はどれだけ衰退したのだろうか、またこうした点について他の信徒たちと比べたら自分の達成度は小さいのではないだろうか、そういう疑問が生じるかもしれません。しかしこれは全く心配する必要のないものです。もしあなたが信仰の戦いを正直に真摯に戦っていて、神様が与えてくださった時間をちゃんとその目的のために使っていれば、終わりの日にあなたが仮に 40% の達成度を持ってこの世の人生の歩みを終えたとしても、神様は即座に残りの 60% を満たしてくださいます。そうしてあなたはルターの言葉を借りれば、完全な終わりの日に完全なキリスト教徒に変えられるのです。神が足りない分を満たしてくれるから自分は何もしなくていいと考える向きも出るかもしれませんが、それは完全に間違いです。神が足りない分を満たしてくれるのは、信仰の戦いを正直に真摯に戦っていて、神様が与えてくださった時をちゃんとその目的のために使って生きている人たちだけであります。最後に、今まで述べた事柄に関係する聖句を持って本説教の結びにしたいと思います。エフェソ4章22節から24節で、だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。コロッサイ3章9節から10節、互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。コリント第2、4章16節、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくにしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。